こんにちは。今日はですね、バドミントンの世界を、ちょっと違う角度から見ていきたいなと思ってます。ラケットを振る技術の話じゃなくて、その裏にある思考、これに焦点を当てていきます。今回私たちが注目したのは、フィニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事なんです。狙うはラインか、相手の心か、思考の次元を上げるバドミントン戦略4段階っていうタイトルで、この記事がプレイヤーの思考レベルが、4つの段階を経て成長するっていうモデルを提示していて、これが非常に興味深いんですよ。なので今日の目的はこの4段階を解き明かすことです。もしあなたがプレイヤーだったら、ご自身の現在地を知るヒントになるかもしれませんし、観戦がメインの方でも試合の見方がこうガラッと変わるような、そんな発見を提供できればなと。思考の次元を上げるって一体どういうことなのか、一緒に探っていきましょう。
それは実に面白いテーマですね。スキルアップって、どうしても技術面に目が行きがちですけど、でもどんな分野でもそのパフォーマンスを支える考え方、その成熟が不可欠ですからね。この記事にあるように、思考レベルが上がると見える景色が変わるっていうのは本当にそうだと思います。単なる戦術のリストじゃなくて、プレイヤーとしての成長の道筋というか、一種の意識の進化みたいに捉えられますよね。
意識の進化ですか。なるほど。では、その地図のまず第一歩から見ていきましょうか。完璧を求める職人の段階。これは記事によると、とにかく100点満点のスーパーショット、ネットスレスレとかラインギリギリとか、そういうもう完璧な一打を追い求める段階ということですね。
おっしゃる通りです。もうその一撃でエースを取る快感とか、ショットの美しさ自体に価値を生み出すタイプですね。若い選手とか、あと特定のショットにすごく自信があるプレイヤーなんかにはよく見られるかもしれません。ただ、この記事が鋭く指摘しているのは、その完璧主義が持ってる、なんというか、脆いガラス細工のような危うさなんです。
ガラス細工ですか。ああ、確かに見てて、うわすごいって声が出るようなショットを決める一方で、なんか信じられないような簡単なミスもしちゃう、そういう選手を思い当たりますね。決まると本当に手がつけられないんだけど、一度崩れるとなかなか立て直せないような。
ええ、まさにそれです。常に100点を目指すから、80点とか90点の良いショットでつなぐっていう選択肢が薄くなりがちで、結果的にミスが増えて安定性を欠いてしまう。
なるほど。
それに自分の調子にパフォーマンスがすごく左右されやすいですし、特に格上の守備が上手い相手に対しては、その完璧なショットを狙う姿勢そのものが、逆にカウンターの隙を与えちゃうことにもなりかねません。あなたもそういう場面見たことありませんか？
ありますあります。観客としては派手で面白いんですけどね。でも勝つためにはそれだけじゃってことなんでしょうね。で、その脆さに本人が気づくと、次のステップに進む。
そういう流れが多いみたいですね。自分のミスの多さとか不安定さに直面して、完璧主義のリスクを認識したプレイヤーが次に向かうのが第2段階。相手のミスを待つ堅実化。
なるほど。第1段階の反動というか、安定性を求めて堅実化になるわけですね。ここではとにかくコートに返すことを重視するようになると。ミスさえしなければ負けない、相手が寝ぶけするのを待つみたいな。
第1段階で、自分でミスして負けるリスクを学んだ結果ですよね。まずはラリーを続けてゲームを壊さないことを優先する、そういう思考です。実際、同格以下の相手に対しては、この安定感が大きな武器になりますから、勝ちやすくはなるでしょうね。記事にもそう書かれてます。
でもこの段階にも壁があると。記事では受動的っていう言葉がちょっと印象的でした。
そこが非常に重要なポイントなんです。この思考はどうしても試合の主導権を相手に委ねてしまいがちになるんですね。
ああ、自分から仕掛けないから。
そうです。自分から仕掛けてポイントを取るっていう意識が薄いので、相手にペースを握られやすい。レベルが上がってくると、ただつないでいるだけではコースを読まれてしまって、厳しい球をどんどん打ち込まれることになります。まさに記事の中にある格言、守るだけでは城はいつか落ちるっていうのが、この段階の限界をよく表していますね。
守るだけでは城はいつか落ちるか。これもまたすごく敵を教えてますね。粘り強いだけじゃやっぱり勝てないと。相手にすればミスさえしなければ、いつかは崩せるぞって安心させてしまう面もあるのかもしれないですね。
そうですね。
結構長くこの段階にとどまっちゃうプレイヤーもいそうな気がしますが、そこから抜け出す難しさっていうのはどこにあるんでしょう。やっぱりその安全だからでしょうか。
それは大きいと思いますね。ミスをしないっていう安心感とか、負けにくいっていう実績が逆に変化へのブレーキになってしまうことは十分ありえます。あと、能動的に仕掛けるためには、相手を読む力とか、もっと高度なショットの選択が必要になりますから、そのスキルを身につけることへの壁を感じてしまうというのもあるかもしれません。
なるほど。
しかし、この待ちの姿勢から脱却しない限り、その先、さらなる成長は難しいわけです。そこで目覚めるのが第3の思考段階ですね。
受動的な守りから能動的な攻めへ。それが第3段階。相手の思考を読む仮人。ここでの大きな転換点は、相手がこう楽につないでくるボール、いわゆるつなぎ玉ですね。それこそがチャンスなんだって記事にはあります。
まさにそこが飛躍のポイントです。単に飛んできたシャトルを打ち返すんじゃなくて、相手は何を考えてるかなとか、相手にとって今どこにどんな球を返すのが一番楽なんだろう、安全だと感じてるんだろうっていうのを読む力が求められます。
相手の思考を読むと。
例えば、相手を左右に振った後、相手が体勢を立て直すために安全策として緩いクリアを、センター付近に上げてくると予測する。その相手の安全策を読んでおいて、回り込んでスマッシュを叩き込むといった具合です。
うわぁ。
相手がこれでふっ、一息つけるって思った瞬間を狙うわけですね。
うわぁ、それは高度ですね。相手の意図、特に安全策の裏を書くみたいな、まさに下流人っていう名前がしっくりくる感じです。これはもう単なる反射神経とか技術だけじゃなくて、相当な観察力とか予測力が必要になりそうですね。
おっしゃる通りです。相手の癖、ポジショニング、疲労度、さらには精神状態までも観察して、次のショットを予測して、それを自分の有利につなげていく。記事にある相手の安全こそ最大の好機なりっていう格言が、まさにこの段階の本質を捉えていますよね。
なるほど。
ここで初めてプレイヤーは相手の心理を読んで試合を意図的にコントロールする、その面白さに目覚めるのかもしれません。思考が受動から能動へとこう大きくジャンプする、非常に重要な段階です。
相手の心理を読む下流人。いや、ここまで来るとかなり戦略的なプレイヤーっていう印象ですけど、記事によればさらに上の段階があると。状況を支配する指揮官。なんだかさらにスケールが大きくなった感じがしますけど、これは一体どういうレベルなんでしょうか。
これがこの記事で提示されている思考の最高段階ですね。下流人が相手の意図を読むことに主眼があったのに対して、指揮官はもっと大きな視点、コート全体とか試合全体の状況を把握してコントロールする段階と言えるでしょう。
より俯瞰的に見るわけですね。
ええ、具体的には第一段階、職人のあの完璧なショット、第二段階、堅実家の粘り強いザリー、第三段階、下流人の相手の意図を読む攻撃、これらの戦略すべてをいわば自分の引き出しに持ってて、それを状況に応じて自在に使い分けることができるレベルです。
なるほど。つまり職人の剣と堅実家の盾と一人の罠みたいなのを全部持ってて、戦況に応じて最適な武器とか戦術を選び取る、そういうイメージでしょうか。
まさにその通りだと思います。相手のタイプ、点差、ゲームの流れ、自分のコンディション、ダブルスだったらパートナーとの連携とか、あとはコートの風向きとか照明みたいな、そういう外的要因まで、あらゆる情報をこう俯瞰的に捉えて総合的に判断して最適な一手を選択していくんです。
へえ。
例えばですね、試合の流れが悪くて雰囲気を変えたいなって時には、あえてリスクを取って第一段階みたいなエース狙いのショットを打つかもしれない。逆にリードしてて相手が焦ってるなっていう場面では、第二段階みたいに無理せず堅実につないで相手のミスを誘うかもしれない。
なるほど。
あるいは相手が明らかに疲れてきて甘い球が増えてきたぞとなったら、すかさず第三段階の一人のように確実にポイントを奪いに行く。変自在なんですよ。
状況に応じて仮面を付け替える。記事のその表現がすごくしっくりきますね。相手からすれば次に何をしてくるか全く予測がつかないわけですね。
そうなんです。
これはもう単に技術的に強いだけじゃなくて、極めて賢いプレイヤーと言えそうです。なんかチェスのグランドマスターみたいにも聞こえますね。
ええ、その例えはかなり近いかもしれないですね。高度な技術と十分な体力、そしてこの思考の柔軟性、状況判断力、この3つが一体となって初めて到達できる境地と言えるでしょう。 相手を翻弄して試合全体をデザインしていくような、まさに指揮官の名にふさわしいレベルだと思います。
職人、剣術家、一人、そして指揮官。いや、非常にクリアな4段階ですね。こうして聞いてみると、あなたは今どの段階に近いと感じますか？あれは応援している選手とか身近なプレイヤーはどのタイプに当てはまりそうでしょうか？このモデルって自己分析にも他者分析にも使えそうですよね。
そうですね。そしてこの記事の素晴らしい点は、単に分類しておしまいじゃなくてですね、各段階にいるプレイヤーが次のステップに進むための具体的なアドバイス、これも提示してくれているところなんです。これがまた非常に実践的で。
お、それは気になりますね。どんなアドバイスなんですか？
例えば第一段階の職人タイプでミスの多さに悩んでいるなら、常に100点満点じゃなくて8割の力で確実にコースを狙う練習を推奨しています。
8割の力で？
ええ、完璧じゃなくてもラリーを続けることの価値とか安定性の重要性、それを体で覚えることが次の鍵だと。
なるほど。完璧主義の呪縛から少し解放されるってことですね。
そうです。次に第二段階、堅実化で守るだけになっちゃってるなと感じるなら、あえて相手が次に打ちやすい楽な球を打ってみるっていう、ちょっと変わった訓練を提案しています。
わざと打ちやすい球を打つ？
ええ、そしてその楽な球を打たせた上で相手がどこに返してくるかを予測する練習をするんです。
へえ、それは面白い発想ですね。なんか受動的な守りから相手の思考を読む下流への準備運動みたいな感じでしょうか？
まさにそう捉えられますね。相手の楽な選択を読む、その練習になるわけです。
なるほどなるほど。
そして第3段階、下流のプレイヤーに対してはさらに上、つまり指揮官を目指すためにラリーの中で意図的に思考レベルを切り替える練習を進めています。
思考レベルを切り替える？
ええ、例えば序盤は第2段階みたいに堅実につないでいって、相手の隙が見えたらすっと第3段階の下流モードで積極的に仕掛ける、あるいはあえて第1段階みたいな強打を見せて相手の意識を揺さぶってみるとか、そういうゲームメイクを意識的に行うことですね。
意識的に思考のギアチェンジをする練習ですか。面白いですね。これを繰り返すことで最終的には状況に応じて、まあ、無意識に最適な判断ができるようになる指揮官に近づいていく、そういうわけですね。
ええ、これらのアドバイスの根底にあるのは、やはり自分の思考を意識化することの重要性だと思うんです。自分が今どういう考えでプレーしているのか、どのレベルの戦略を選んでいるのか、それを客観的に捉える。それが上達への大きな一歩になるんだと、この記事は示唆しているわけですね。
技術練習と同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に、どう考えるかを鍛えることが大切なのかもしれないですね。思考の解像度を上げていく旅っていう記事の表現がありましたけど、まさにそんな感じがします。今日の話を聞いて、次にバドミントンを見るとき、プレイヤーがどの思考段階でプレイしているのか、そんな視点で見てみると、また新しい面白さが発見できそうです。
まさにそうですね。観戦するときも、あ、今のは職人っぽいショットだけどミスになったなとか、お、粘り強く堅実化モードで粘り入れるぞとか、ここでカリンの目になった、何か狙ってるな、なんていう風に分析してみると、ゲームのこう真相が見えてきて、より一層楽しめるかもしれませんね。
今回はフィニックスアイチのブログ記事から、バドミントンの思考戦略4段階というこのフレームワークを深掘りしてみました。単にシャトルを打ち返すことから、相手の心理を読んで状況全体をコントロールする戦略へと思考が進化していくプロセスが見えてきましたね。これは単にポイントを取る技術論にとどまらず、プレイヤーとしての期待というか、あるいは問題解決能力そのものを広げていくプロセスとも言えそうですね。
非常に示唆に富むモデルでしたね。この4段階の進化、完璧主義職人から安定思考堅実化、そして相手を読む弱点を突く思考カリンを経て、最終的に状況に応じた柔軟な対応指揮官へ至るという流れ。最後にこの視点をもう少しだけ広げてみるのはどうでしょう。
と言いますと？
この思考の進化のパターンって、実はバドミントンに限らず、私たちの日常とか仕事、あるいは他のスキルの学習プロセスにも驚くほど当てはまる部分があるんじゃないかと思うんです。
日常や仕事にもですか？
例えば仕事で何か新しいプロジェクトに取り組むとき、 最初は完璧な成果職人を目指して細部にこだわりすぎてなんか時間を浪費しちゃったりとか。
ああ、ありますね。
あるいは失敗を恐れるあまり無難で変化のない方法堅実化につい固執してしまったり、
うん、
交渉ごとで相手の反応を先読みして有利に進めようとすること仮人もまああるでしょう。そして経験を積んだリーダーなんかは状況によって大胆な決断と慎重な判断を指揮官をうまく使い分けている。
なるほど。
あなたはご自身の生活や仕事の中で無意識に特定の思考段階にこう収わられているなと感じる場面はありませんか？このバドミントンの思考戦略がもしかしたら他の分野での自己理解を深めて成長の壁を乗り越えるためのヒントを与えてくれるかもしれない。自分の思考の癖みたいなものに気づく良いきっかけになるのではないでしょうか。
少し間を置いて。なるほど。それはハッとさせられる問いかけですね。自分の仕事の進め方とか人とのコミュニケーションの取り方とかをこの4段階のレンズで見つめ直してみると確かに意外な発見とか改善点が見えてくるかもしれない。バドミントンから始まった思考の探求がなんか思いがけず自分自身を見つめる旅にもつながりそうですね。ぜひあなたもこの視点試してみていかがでしょうか。今日はこの深い洞察に満ちた探求をご一緒いただき本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また次回の探求でお会いしましょう。